奥井紀明のニュース言いたい放題。この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ここのところまあ今日は昨日ほどでもないけれど、
そうですね、
まあとんでもない暑さ、
はい、
で月曜日にですね、
はい、
東京電力だから、この関東の管内の電力が足りなくなったんですね。
はい、
それで中部電力から電気借りたんですよ。
はい、
融通してもらったんです。
はい、
その代わり足りなかったんですね。
なるほど。はい、
まあ言っときますけど、まだ梅雨明けてないですからね。
そうですね、
まだ梅雨明けてない、
ね、はい、
7月8日、
はい、
でそういう状況だったんですよ、
ね、なるほどね。
これはとなるとどうなるのかっていうのが各紙に出ていて、
はい、
例えば産経新聞なんか見ると、
はい、
猛暑高まる電力不足懸念、融通も安定供給不安って書いてあって、
うん、
何を言ってるかというと、
はい、
これ実は東日本大震災以来我々意外と節電してるんですよ。
うん、そうですね、
節電していて、
はい、
消費電力量っていうのはそんなに増えてないんですよね。うん、だからいわゆるその、何宣言って言ったっけ、節電要請か、
うんうん、
節電要請ってなんかあったじゃないですか、
はい、
前、
はい、はい、出ましたね。
それはしないらしいですよ。
うん、
でもこの暑さがまだ続くわけでしょ。
はい、まだ2ヶ月ぐらい、ま
あ、今月あと2ヶ月続くんでしょ。
9月頭ぐらいまでは ね
これ家の中にいて冷房かけないわけにはいかんすよ ね。これやっぱり電気食いますわ。
うん、うん、まあ、いくら温度を高めに設定したとしても、
うん、
まあ、必要ですね。まあ、命に変えられないところもありますから ね。
しかも最近ね、
はい、
AI っていうの流行ってるでしょ。
うん、あで調整、AI で調整する
AI っていうのは、
はい、あ違う違う AI ですね。
とんでもなく電気食うんですよ。
はい、そう言ってましたね奥井さん。
それの関東の にもデータセンター集中してましてね、
はい、
とんでもない状況になるんですね。これをですね、なんとかしないといけないんですが、一応今のところ、東京、東北、北海道は予備率は、はい、うわ7月 4.1% しかないよ。あこれダメだこれは
なるほどね
4.1% 東京、東北、はい、北海道が電力供給予備率見通しというのが 4.1% だと7月、
はい、
これはもう融通してもらわないとダメです。
そういうことですね。
5% ぐらいが許容範囲ですから、
はい、うん、じゃあもうそれ下回ってるってこと
ですね。そう
ですね、はい、
でただ融通してもらえる当てがあるから大丈夫なんでしょうね。
うん、
うん、で8月は 10%、
はい、
8% から 10% だけど大丈夫かな。
うん、ね、これなんか見通し、まあ、7月がだから今が異常に暑いってことですね。
そう、
急に暑くなってしまった
って思ったより暑かったってこと
ね。ということです
よね。これね何やるかっていうとね、
はい、
古い火力発電所を稼働させたりするんですよ。
うん、なるほど。
これそれって全然エコじゃないでしょ。う
ん、まあ、そうですね、
火力発電所ですもん。
そうですね、
だって原発ってほとんどないんだから。
しかもここに老朽化ってつけてるところもちょっとあれですよね。まあ、
まあ、しょうがない。だって
環境負荷がかかるっていう、
古いから普段動かしてないわけでしょ。
うん、うん、
だけどしょうがない緊急事態だから動かすってことでしょ。
はい、うん、これでももう予想できないんですかね。ほら猛暑はもうずっと予想言われてるじゃないですか。もう 2期しかないってことは
予想しているので、そうそう、この予備率の見通しが出てるんですよ。
そうですね、もっとちゃんと予想して、もう7、8、9は電力がかかるという前提でなんかね、やっぱりそもそも
でもね、
はい、
こういうのって何でもそうなんだけど、
はい、
ピーク時に合わせて、
はい、
その設備を設計するとものすごい金がかかって、うんうん、ピーク時じゃない時にガラガラ開いちゃうわけでしょ、
はい、
もったいなくなるでしょ、
うん、
設備の稼働率っていうんだけど、
うんうん、でも電気は調整できるわけですよね。
だって止めるしか
ない、ね、調整して再生可能エネルギーを調整したりしてるじゃないですか。まあ、普段そういうのが
再生可能エネルギーが頼りになればね、うん、いいんだけど、うん、
ね、普段調整できてるんだからやっぱり調整できるのかなって私はちょっと思いますけどね。
まあそれはそれでね、
そうそう、
原発技術的に難しい。原発はだから今すでにもうあんまり使ってないわけでしょ。再生可能エネルギーも使ってはいるもののコストは高いし、
原発だって高いですよ。だって今廃炉作業も進む、
あ、廃炉作業いろいろとね、
もう本当にお金、安全対策でも
原発の話をここでしましょう。その話ではないんで、はい、
あ、でもこれはきっとそういうことですよね、この記事ね。書いてないですけどね、
あ、まあ、とにかく電気は足りないので、僕は原発はやるべきだと思ってます。ただし技術をきちっと確立しないと
ね。
いわゆるちゃんとなんていうの、今トイレのないマンションみたいな状態だって言われてるじゃないですか。
そうです、最終処分場もね、場所も決まってないですから、
そういうことも含めて全てこう整った上でやるべきだと思いますね。
で電力を考えるべきだと私も思います。
次いきます。
はい、
クルーズ、
はい、あ、これはね気になってました。
これはね、はい、ディズニーが、
はい、
クルーズ事業を始めるというのは、
はい、
昨日今日の、新聞にいろいろ出てまして、
はい、
とりあえず今これは日経を見てるのか、
はい、
日経を見てるんですが、
はい、
舞浜依存脱却へということで、このディズニー、まあオリエンタルランドですけれども、はい、これの業績は調子いいんですよ、
はい、
これは調子いいです、ね、で今年ほらアナ雪のあれができたんでしょ、
はい、
行ってないから分かんないけど、
はい、
新しいエリアが、うん、これも随分投資したんですって、
はい、
3200億、
かなり大きい、3200億、かなり大きな額ですね、
うん、だけどクルーズ船への投資額って3300億、
はい、あ、なるほど。
もうあそこの舞浜エリアって、うん、あれディズニーができた頃ってガラガラだったんですけど、今はもう埋まっちゃってるのね、はい、ほとんどね、
そうですよね、はい、
場所が、
はい、
だからもう再開発っていうのもなかなか難しいから、
はい、
新規開発難しいから、
はい、
船を、
うんうん、
クルーズ船をやるのね。これはアメリカのディズニーはやってるわけですよ。
あ、そうですか、
やってるやってる、
はい、
だってほらディズニーって例えばカリブ海とかもあるじゃないですか、
うん、
マイアミの方に行く、
そうですね、はい、
そういうのやってるんですよ。でそれを、日本でもやるぞということですね、
はい、
売上目標は 数年後に年間100億、はい、あ、1000億、
はい、
で1人、2泊から4泊で10万から30万、うん、
なるほど、
30万例えば4泊で30万だったら高くはないですね、
はい、
いや他のクルーズと比べて、
はい、
うん、
でそれでディズニーが楽しめるわけですもんね、
うん、桁違いに安いんじゃないかな、これ、
うん、
だって普通クルーズとか言って100万とか1000万とか、
はい、そうですね、はい、
うん、これはまあお得なのかもしれない、ただ内容次第だし、
はい、
で売上目標1000億投資額3300億、
はい、
あれっていう感じで、
はい、
売上1000億でここだと利益率2割ぐらいとすると200億です、
うん、
年間200億の利益に対して3300億投資するから、
はい、
回収するのに16年かかる、
はい、なるほど、そうですね、はい、
でもやるんですね、きっと。
でも人気なんじゃないですか、
うん、
あと人数はでも限られてますもんね、
船ですから ね、
ただね、乗客がね、
かなり大きな船ですよ、
うん、
これドイツの造船会社にクルーズ船を発注するんですって、
はい、
それなりの人数じゃないですか、
うん、そうですよね、だって中でアトラクションも楽しめる、アトラクションある、当たり前ですけどね、
ウォータースライダーとか、
はい、
劇場とかあるんですって。
なるほど、
年間40万人を期待している、
はい、ね、そうですよね、だってディズニーのショーができますもんね、
ショーができる、
ね、うん、これはでも楽しそうですけどね、
なんか楽しそうだよね、
うん、
なんとなくワクワク、
はい、なんかちっちゃい子なんかプリンセス、うん、まあ、ディズニーランドでもねみんなプリンセスになってますから、
う
ん、まあ、大人もなってたりするので、
うん、いいんじゃないかな、
なんかそういう気分が味わえるので いいかも。
これはなんとなく楽しげなニュースでした、
はい、うん、はい、28年度、
うん、ね、次はですね、
はい、
これはこういう時代なのかなという代表例として持ってきましたが、
はいはい、
NEC という会社ありますね、はい、日本電機、はい、これが、社員 2万人に対して顔パスを提供する、はい、あの顔パスを提供するって
顔認証、
顔認証ということで
顔パス
なので、
はい、
あの会社に入るときあるじゃないですか、はい、もうすでに何年も前から実証実験やってたんですよ、はい、僕もそれ見たことあるんですが、
はい、
会社に入るときに入り口を通るだけで誰が会社に来たかが登録される、
はい、なるほど、ピッてやらなくていいってことですね。
ピッてやらない、あのだから社員証もない、
ない、ない、なるほど、
社員証もない、
はい、
で、社員食堂で食事したりするのも、うん、
顔認証
カードはない。あと売店、あの中にコンビニみたいなのあるんですけど、はい、これも顔認証、
え、顔にで
全部顔で払う、
でそれで決済ができ、
顔で決済、なる
ほど、
全部顔、
なるほど、
まあ、ただそういうのもなんとなく嫌いな社員もいるんでカードが欲しい人はカードを ね、はい、配るんだけども、
はい、
あの例えば会社大きな会社だとあのプリンター、ファックス、あの複合機ってあるじゃないですか、
はい、
あれって好き勝手使うっていうわけにはいかないので、うん、誰がどれだけ使ったかっていうのは登録しないと、
はい、
なんかチェックするんですよ、
はい、
それも
顔認証、
顔認証、
なるほど。
ロッカーも最近ほら固定席じゃないので、
はい、そうですね、はい、
だからロッカーっていうのがあるんですよ、
はい、
ロッカーも顔認証、
はい、
すごくないですか、
うん、これだって社員証を忘れてなんかちょっと臨時発行とかしてもらわなくていいのがいいで、
はいはい、もう忘れ、そういうのありますよね、
忘れるとねもう、うん、本当にめんどくさい、
僕も若い頃そういうのありました、
は
い、
ありましたか、
うん、ね、何回もありました。
でそうするとちょっとめんどくさいみたいな、めん
どくさかった、
うん、それがないってことですね。
でもねこれ、
はい、
時代ですよね、
う
ん、
でもそうですね、
うん、はい、あのいや例えばね防災の時ってでこういうのがもし浸透していれば、
はい、
あの避難者がこういうのを登録しておいたらマイナンバーカードすらいらないじゃないですか。
いらないと思います、はいね、
だからこういう生体認証っていうんですけれど、生体認証っていうのはある程度社会基盤的な形になった方が便利ではある、
はい、
ただ個人情報だ、うん、なのでものの見事に個人情報でしょ、
うん、そうですね、そうですね、
まあ、それを言ったらマイナンバーカードってそうだけども、
はい、
うん、ものの見事に個人情報なのでこれをどう管理するかっていうのが大事で、うん、NEC が今回これをできたのは、
はい、
あのこれを管理する技術というのがあるんですね、個人情報管理技術ですね、
はい、
だから、そういうのとセットで非常に厳しいセキュリティの下で、うん、
はい、かけて
こういう生体認証をやる方が、うん、いちいちマイナンバーカード持ってこいよとかいうよりも、
はい、
例えばお医者さんでねマイナンバーカードで健康保険証の代わりですっていうよりも、うん、顔でピッてやった方が楽に決まってるじゃないですか。
いやもう楽です、はい、
ね、
だからまあそうですね、でメリットとメリットとね、やっぱりメリ、うん、私たちなんか利用する側のメリットも考えて、まあ、こういうの導入して私は進んでいいなと思いますけどね、
うん、問題もあるんですよもちろん、
うん、
ね、それはセキュリティっていうね、
はい、あと監視ですね、社会的になるんじゃないかっていう、
それはあるよね、
う
ん、
というのはね、うん、まあ、ありますけどね、まあ、
でも、うん、それはもう監視する場所が限定されてるから、ね、はい、こういうふうに、う
ん、はい、
ね、出入り口と食堂とか、はい、でしょ、
はい、
ロッカーとか複合機でしょ、この場合はね、
はいはい、
でもこれを世の中たくさんこれが通用するようになると、うん、確かにそう見えるよね、
うん、はい、うん、
例えば電車に乗るとき、
うん、
はい、スイカでチャリンじゃなくて、
はい、
あれ顔でやるとすると、
はい、
ちょっと怖い感はあるよね、
もうどこ行ったかが全部把握されちゃうってことですもんね、
まあ、でもチャリンってやったってそうだよ、
うん、あ、まあ、チャリンってやってもそうですけどね、
うん、
でも
それは把握されてるよ、
あ、まあ、そうですよね、でも、あ、でもそうですよね、もうか、うん、把握されてるってことですもんね、
うん、はい、そうなんだよ、
うん、
これは、
まあ、でも顔だけ認証されてそれも怖いですよね、
ちょっと怖いね、
そっちの方が怖いですよね、
うん、だから用途は限定だね、
うん、そうですね、でもまあ、うん、なんか安全守る、あの個人情報だなんか安全を守るという意味でも使えたりはしますからね、
う
ん、
僕はこういう平時でも使っていいと思うけど、
はい、
元の災害なんかを見るとあの時にこういうね、あの、うん、顔認証があったら、
はい、
わざわざスイカを配ってね、うん、避難所の人に、
はい、
そんなことしなくてもよかったんだろうなとは思いました。
そうですね、うん、技術ちゃんと使わないとでもったいないですよね、うん、
あと何分あるかな、
はい、まだ大丈夫で、はい、
短め、 セブンイレブンが ピザの宅配を始めました、
はい、
8月から始めます、
はい、
マルゲリータ、
はい、
テリヤキチキン、
はい、
小ぶりで、800円前後、
はい、
これはセブンナウというアプリでやるやつですね。
なるほど。
このセブンナウで宅配関係をたくさんやっているんです。
あ、そうですか、うん、あ、でそこにピザが加わる、
ピザが加わったということですね。
あ、そう、知らなかった。
へ、なかなかありますよ。セブンナウで3000点宅配できますよ。
あ、そんなにあるんですか、うん、メニュー、
うん、
やだ、知らなかった。
でもこれピザやってピザ屋どうすんだろうこれ。ピザ屋と戦うつもりなんだね。
ピザ屋、ね、でしょうね。どうすんでしょうねピザ屋、まあ、まあでもね、あの他のものと一緒に頼めるってことですよね。そうそうそうそう、セブンイレブンね、 そこもメリットですね、セブンイレブンのね。そう、
セブンイレブンはこれで頼むと、はい、他で頼む人よりも数倍、
はい、
3倍売り上げが上がるんです、
はい、あ、なるほどね。でもあの手この手ですね、コンビニもね。はい、ありました。ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。